こんばんは、こんにちは、榎田信也門でございます。いつもの QIC とちょっとスタイルを変えてお送りしております。いつもですと A 枠、B 枠、C 枠、D 枠の4つの枠でお送りしているこの番組なんですけども、今日は、大きく分けて2つ、 A 枠と B 枠という形になります。まずのっけはね、どうしても熊本で起きました令和8年熊本地震というふうに政府が公式に、名称をつけておりますが、この地震に関する話題をちょこっとまず触れた上で、その後は、令和新選組の代表選挙が行われたという話も、これも触れないわけにいかないので、一応触れます、触れます。これが A 枠で、 B 枠はもう全部ぶち抜きで、熊本の今回の地震を、検証しつつ、いろんな見て回ったところでの話などを お送りしていこうと思っております。というわけで、今回は、IBB 九州の熊本市東区にあります、新鍋スタジオ ISS からお届けをしております。今日は、目の前に、いつもだとダラーンとしている木上優子さんが、今日はもうピシャッとした感じで、
なんすかピシャッとって、
いや、なんかこうね、
なんですかピシャッとって、
いつもと違う面持ちでね、
暑いですね、
暑いですね、
暑いです。
はい、MLS も大概暑いんですけど、うん、全然マシです。
あ、本当ですか。
はい、
じゃあいいですね。
ここは暑か。よくこんなところで何年も番組をやってきたねと俺も。
まあ、ね、ちょうど西日が当たりますもんね、この部屋も。
いや、ここは西日どころか、はい、朝日から夕日まで全部当たるんです。
あ、そうでしたっけ。
だってここだけ独立法みたいになってる、このスタジオだけ
連立ってるってことですね。
そういうことです。さあ、ということでございまして、さあ、ですね、地震が起きましたのは7月の29日、28日でしたね、28日火曜日の、夕方4時過ぎだったということなんですけども、その時木田上子さんはどこで何をしてたんですか。
会社の2階で仕事してました。
ああ、で、揺れ始めてどういうふうに会社の中、フロアはどうなったんですか。
いや、もうまたいつものようにすぐ終わるかなと思ってたんですけど、ええ、それがずっと続いて、ひどい揺れ方、いつもよりかもっと長く感じまして、
はい、
あ、もうこれダメばい、もうまた同じ以前10年前に起こったような感じではもう死ぬばいと思いましたね。
生きてますね。
はい、生きてますね。
あ、そうですか。
びっくりですよ。
あ、
でもですね、最初の、はい、地震の時にその管理者は携帯持ってるはずなんですけど、
はい、
管理者から音がしなかったんですよ。
ああ、だからあれですか、会社の中では基本的に個人の携帯を、
まあ、で入らないので、ええ、はい、管理者、
ただまあその管理の管理者だけがその、
うんうんうん、
スマホかなんか持ってると、うん、それがその緊急地震速報というか警報
音がならなかった。
切ってたんじゃないの。
いや、だって2回目、なんか2回目の日、2回目というか次ひどかった地震が、
ええ、
携帯がロッカーから鳴り始めましたもん、ぐわーって。
ああ、まあちょっとそれどういう、
あ、わかんないですね、
どういう理屈かちょっと
わかんないですね、
ええ、
切ってたのかな、わかんないですけどね、
切ってたかなんかわかんないですね。
ああ、そうか、ええ、そうかもですね、ちょっと、ええ、はい。
まあ他にも例えば一昨日の夜ですか、この ISS で、木田上優子と阿波寛子のヒージャーヒンギターの収録があって、で阿波寛子さんがこのスタジオに来てたんでどうでしたかと聞いたところ、ちょうど彼女も、会社で仕事をしていて、 で、まあ、電話なのかな、電話で話をしている最中に揺れ始めたと、うん、で、まあ、あの多分相手は熊本以外の方なんですかね、うん、
多分全国各地から来るから
ですね、で、まあ、あの今熊本で大変な地震が起きてますんでちょっと今電話を切り上げてよろしいでしょうかということを言ったところ、相手の方もたまたまテレビをつけていたようで、テレビにその緊急地震速報が流れて、うん、熊本がまあ大変だということを見て、じゃあもうすぐ切りましょうと言って、通話を切り上げてくれたという話を聞きました、うん、あと他にもいろいろな話が入っておりまして、例えば、熊本市内でもお盛んな人がいまして、風俗店で、働いてる方ですとか風俗店を、盛んに利用なさっている方がいらっしゃるようでありまして、で熊本にもデリバリーヘルスというのがたくさんあるわけですけれども、そこで、ちょうどサービス中だったと、
うん、
で、入れ始めたということで、うん、さあ大変だと、でいろんな、なんかこう、あの物が落ちたりするんでしょうね、でもなんかそのままあのお客があの辞めないので大変だったという話を、うん、聞きまして、これ10年前にも聞いた同じ話なんですけど、全く同じ話を聞きました。で10年前の時は、夜中に本震が来ました。午前0時25分でした。その時に、あの時もそうなんですよ、その、あの今から10年前2016年の4月14日の、21時26分にまず、前震と呼ばれるやつが起きて、でその後、今度4月16日の、午前1時25分かな、に起きたわけですね、
本震が
、はい、でまあ、世の中的にあの前震があって、まあ、さあ大変だというのがまずあったんですけど、まあ、あのもう収まるだろうというふうに思ったんでしょうね。で思った人たちがあの急にムラムラっと来て、そういうお店を利用する人がいてですね、でそのラブホに入っていたんだけど、そこでそういうまた本震が起きて、でその後どうなったかというと、ホテルの1階のそのロビーのところにお客さんとあのそのデリヘル嬢がごった返すという
パニックですね。
パニックになったと。
人の、
ええ、お客さん、こういう話はねうちでしか聞けないですよ。他のマスメディアでは全く出てこない話ですけど、その時ちなみにその場所は熊本市内の中央区九品寺っていうところに ある、まあ、現在もあるラブホテル、あの頭文字は A です。で最後が X で終わるところですけど、でそこでそのもうロビーは大変な状態で、でそのデリヘル の、あのお店の車、お姉さんをこうあの乗せて帰る送迎車が来ないわけですよ。
来れないのか。
それでなんか知らないけど、もうお客とあのジョーの間でもう停電してるわけですよ、うんうんうん、でしかもこうあの非常灯とかスマホの明かりだけで、小1時間過ごさなければならなかった。その間も次もう やつぎ早に余震が来るというようなことで大変だったというのをこう聞いていたんですよ、
うん、
で今回もどうだったんだろうかということで、まあ、ネットワークを通じてそういう情報を集めてみたら、やっぱそれに近いことはまたあったんだなという、まあ昼間なんだね今回はね。で経験が生かされてないなということを、ちょっと考えてしまったというところです。それではまたあの地震の話はこの後 B 枠でたっぷりやらせていただきますが、とりあえず、まあ、もはやどうでもいいっちゃどうでもいい話なんですけど、一応うちとしてはやっておかなきゃいけないんで、興味のない方はもう B 枠に飛ばしてください、全然構いません。で私も興味があるかというと、もうすでにこの話は全然興味がない話で、今から何を申し上げるかというと、令和新選組の新代表を選ぶ代表選挙が行われたわけであります、うん、でこれによって、今回山本譲二さんが、新代表に選ばれたということですね、うん、山本さんから山本さんにバトンタッチされたと、いうことですね、うん、でしかも前科者から前科者へ
引き継いだわけですね。
だから名前と前科を引き継ぐというか、
すごいね、ダブル、
これはなかなかないですよ。
ないですね、前代未聞じゃないですか、
これは。 で今回この山本譲二さんと坂口直人さんですかね、そして石井玲子さんというこの3人が、まあ、この代表の座を争って、選挙に打って出たわけでありますけれども、まあ、これも極めてどうでもいい話なんですけど、山本譲二さんの得票ですけれども、全体で 70.9% の得票をしたと、で、例えば国会議員役員などの、まあ、その中では80%が山本譲二さんに入れていると、で坂口さんと石井さんには 10% ずつということで、はっきり言って坂口さんには1人で石井さんにも1人、残り8人が、山本譲二さんに投じていると。もうこれで決まりですよ。だからあの地方議会とか、
ね、
オーナーズとかフレンズとか、まあ、最も どれを取っても、まあ、あの山本譲二さんがダントツだったんですけど、もう完全に出来レース
で、だから茶番ですよね、はい、またいつものように
。で、まあ、このあと新しい党名が、まあ、考えられて発表されるというふうな流れなんですけど、私はとりあえず、まあ、名前はですね、テラフォーマー新党ですね。
そのまんまやないです。
もうあの
顔のまんま、
テラフォーマーがあの党首を務めるテラフォーマー新党テラフォーマー、これがもう街ダントツだと思います。これが、
はい、しっくりきますね。
はい、うん、なんか年寄りを騙せるじゃないですか。なんかかっこいいですねテラフォーマー、地球をもういっぺんこうデザインするっていう、そういうね、実はあのゴキブリ人間が出てくるあの作品なわけでありますけど、まあこういったことが起きました。で、木田さん、この山本譲二新代表に、どんな期待の言葉を。
全く期待も何もないです。
いや、やってくれるかもしれないです
よ。いや、何もないです。
やっぱりもともとね、あの秘書給与疑惑だとか、秘書をどのようにその公設秘書ですよ、その本来の業務ではなくて党のその党務の方で使ってみたりとか、そういういろんな詐欺まがいのことをいろいろやってきたな、そういう政党なわけですけど、この詐欺まがいの政党が今回本格的に、まあ、前科者の詐欺師が出てくるわけでありまして、でこれはもうあの非常に素晴らしい期待が、まあ、持てる、本格詐欺政党が出来上がっていくのかなというふうに思いますけども、
そもそもだってね、今までの令和を正そうと思った人たちはほとんど辞めてるわけですよ、で全部イエスマンが残ってるわけですよ。
現在までに、はい、2026年今年、令和新選組を離党した人を振り返ってみようと思います。はい、まずトップバッターは1月14日に離党なさいました参議院政策委員、まあ、政策委員ですから、これはあの議席を持ってないという、まあ、党のまあ一つのまあ役職ということになりますが、与田カレンさん、
ね、あ、そうでしたね、最初そうでしたね。
そして、18日4日後ですね、現役の衆議院議員でした田谷亮さん、これは大きかったですね、でこれはまあ、まあ言ってみればそのイスラエルに行ったっていう話がまずあるわけですけど、それはまあ何も問題ないんですよ、はっきり言って。問題があったとか言ってる人がいますけども、問題は全くなくて、でそれを何か知らないけどよく分からずに騒ぎ出したおばさんがいたわけですよ、ええ、これは本当にね、あの本当に状況をね、まあ精査せずに騒ぎ出すという部分では、あの前に大西常樹さんを結局令和から追い出す、まあ、一幕がありましたけれど、あの時と全く一緒で、まあ、大石明子というおばはんがですね、その騒ぎ出したもんだから、なんかそこにその、まあね、高井幹事長こと片井幹事長がですね、まあまたこれがその日よってですね、いろんなことを言ってですね、またさらに話をややこしくさせたということになっています。その後2月に入りまして、2月17日千葉県茂原市の市議会議員高取良平さん、3月26日埼玉県の川越市、市議会議員の小林徹さんで、4月に入りまして4月1日は、京都で政策委員を務めていた西郷美奈子さん、4月30日は沖縄県浦添市議会議員の、下門愛香さん、そして、4月30日には東京の江戸川区議会議員の田村博さん、5月21日、福島県の郡山市議会議員の古山由衣さん、 そして5月31日、大阪の東大阪市議会議員伊藤裕樹さん。6月19日は、東京中央区議会議員の川端義智さん。6月19日同じ日ですね、東京の目黒区議会議員の小出回さん。6月30日に入りますと、加山玲子さん、こちらは東京の東久留米市議会議員ですね。そして7月7日、大阪の豊中市議会議員の山田佐穂さん。7月10日、埼玉県のこれは北本市議会議員諸和夫さん。7月15日になりますと、東京の渋谷区議会議員の堀切念人さん。7月15日、埼玉県所沢市議会議員の赤川洋二さん。そして7月10同じ日ですね、東京豊島区議会議員の塚田久子さん。で、7月31日になりました、候補、まあ、公認候補予定者だった、まあ、政策委員でもある、これは大阪の、大阪市の淀川区で立候補するつもりで、いらっしゃる、加畑健吾さん。そして同じ日に、東京府中市議会議員の野口中夫さん。同じく、大阪府、茨城市の、市議会議員森本玲子さんということで、もうすでにこれだけで20人です、はい。20人がまあ逃げ出していると。まあ、もちろんこの中でその31日に離党を宣言した、大阪淀川の、加畑健吾さんがですね、この人は意味合いが違うと思います。大石にひっついていくっていう金魚の糞ですから、で、まあ、もちろんそういうような性質を持った方も 何人かはこの中に入っていますが、まあ、大部分は現在の執行部の体制に対して批判的なものを考えている、もしくはこのままいてもあの
未来はないし、
ね、そういうことです。かえって令和という看板があの足かせになると考えている方が、まあ、あの離党なさったということじゃないかと思います。まあ、この中で、そうですね、私がお会いしたことあるのは、まず、まあ、トップバッター、ヨダカレンさん。ヨダカレンさんもですね、令和には思うことあったと思いますよ。
結構我慢されてたってことですか？
私が最初にお会いしたのは、2022年の、あれ、何月だったかな、3月だか4月だって感じで、あれですよ、ちょうど、ヨダカレンと大石あきこが、対談をする動画があって、でジェンダーの問題だとかをその軽々に大石あきこが語っていて、気にするなっていう、もう有名なスクショがあるでしょ、あの動画を作った人がすごいんですよ、榎田新右衛門さんですから、あの動画、作った本人が言うんではっきり言いますけど、あそこでその気にするなとかってその字幕をね入れろっていう指示があったんで、でなるべくはこうぶっとく やってくれって言われてやったんですけど、よくよく考えてみたら、これ炎上すんじゃねえかと、まずいんじゃないのということで意見具申したんですよ、私まだそれを公開する前に、だからいやこのままでいいと、これで言ってくれって言ったんで、で、あ、じゃあいいんですねということで公開したところ、案の定ですよ、でそれで、まあ、ビビった大石が再度ヨダカレンと対談を取り直したいと、でついてはその1回目の動画は東京であれトラブルちゃんが撮ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
スマホかなんかで、で動画のデータだけ送られてきて、それを、まあ、いらない部分をカットして、で字幕を入れてカンパチにしてくれって言われたんで、
編集したんです。
で私は編集しかしてないですよ。だから内容についても基本的に口出ししてないんですよね。でさすがにまずいと思ったんじゃないですか。やっぱこれはプロに任しといた方がええわというふうに大石あきこも、これは賢明な判断だと思います。で、野木田さん東京に来てくれますかみたいな感じで、で、もちろんその交通費宿代持ちますということで、じゃあ行きましょうと。でさらにやっぱ助手が一人欲しかったん で助手の分は私手出しですよ、壁がついてきたわけですよ。で壁は行きはあれですよ、高速バスで来ましたけど、帰りの新幹線代は私出しましたからね、
あらららら、
ポケマネで、
あららら
ら、で夜の食事とかも全部私払ってますからね、夜はNHK の葛西宏道と3人で 赤坂の高級なですよ。
いいな、
サイゼリアで。
あ、サイゼリアか。
サイゼリアで、本当にね、もう、
ま、
で、まあその時にその今日撮りますってその日に、まあ、当然伺うわけですけど、
はい、
NG になった。
あら、なんでですか。
その直前にヨダカレンさんって新宿のあれ区議会かなんかを目指してた人でしょ。で新宿で出る予定でずっと活動してたのに、要するにどけろと、他のとこ行けと山本太郎からの命令が来たんですよ。で急遽変えなきゃいけなくなって、
はい、
それで辛かったんでしょう。泣き晴らしてもうまぶたが腫れちゃってて、まともな顔で映んないから今日は撮らないでくださいって言われて、もうそれしょうがねえやと思って。
ちなみにそこのどけろって言った後に来たのは誰だったんですか。
いや、そのどけろって言ったっていうか、なんかさ、ただそのあのどういう理屈だったか
細かい
ところ を覚えてないけど、でまあ1日ずらして撮影をしたと、
うんうん、
それでヨダカレンが選ぶ、大石あきこに対する、まあコーデ、
うん、
洋服をですね、うん、ファッションをこうやあのコーディネートすると、
うん、
いうことでヨダさんのお気に入りのお店があって、
はい、
そこに連れてって、大石をね、
はい、
それでそのあの服を着せてっていうその魅惑の変身コーナーまで撮ったんですよ。でもなんかそれなんか大石は気に入らなかったみたいで、
うん、
NG にしてくれって言って、なんなら元版マスターテープはテープ
あ見てみたいな。
もう現場現場全部、
どういう工事して
もういこれからあの現場ザ現場っていう
あのあ見たい見たい。それだって貴重じゃないですか。
いっぱいあるよ NG で、あのそういうの。
いやいや面白い、
もう
あの貴重貴重
ねえ、令和 NG100 連発。
ああいいですね。
あのコーチンプレイみたいなね。
いや、あのちょっとの枠でいいんですよね。
まあまあ
長くするわけじゃなくてね、いや楽しみ
で、あとお会いしたことはないですけども、京都の西郷美奈子さんは、
うんうん、
やはりあの給与問題で揉めてらっしゃるということ で、
ね、
うん、メール の、 あのキャッチボールはさせていただいてます。そして東大阪の伊藤祐樹さん、
うん、
まあもう、
まあね、一緒に、ね、共演してますもんね。
もともと八幡愛さんの、まあ旗本みたいな形で、うんうんうん、そして東大阪の、市議会議員になった元自衛官の方ですけども、うんうん、で、僕は彼がこの東大阪の議員になった時からっていうかその前からもそうなんですけど、ほぼ連絡取ったことないんですよ。だからほぼほぼ知らない、
うん、
知らないっていうか、まあ、あの存在は存じ上げてますけど、そのあのなんていうのかな、キャッチボールはやらなかった、
うんうんうん、
で、令和を離党する直前から令和に対する批判的な、発言が非常にこう
Twitter でですね、 X で上がってきてました、
でそれをやってたんで、どうするんだろうと思って、まあで八幡愛との関係だとかそこら辺も含めてどうなのよとか思ってたんですけど、うん、まあそれはあのお互い大人なので独自にやっていくんだという話を聞いていたので、うん、そうですかと。で離党することになったという直後に、まあそれまで八幡愛のまあ言ってみれば奉行というか旗本というか、一時期あれですよ、八幡チームの榎田新右衛門と言われていたような、
うんうんうん、
そういうまあ配信だとかそういうのも含めて頑張っておられる、うんうん、まあボランティアの代表の、うんうん、人たちと、そのまたそのチームと言っていいと思いますけど、まあ言ってみれば八幡陣営のよろず屋ですよ、
うん、
が抜けるという、
大きいですねそれは。
どうしてとかっつって何があったのとか思って、でつきましては、
うん、
そのまあ伊藤祐樹さんとその抜けた八幡よろず屋とで旧よろず屋、
うん、
分かりにくいですね、言ってみれば大石チームと旧八幡チーム、だから旧大石チームと旧八幡チームと言っていいです、
うん、
合いませんかという話になりまして、
うん、
ね、で、宴会をやろうと、
うん、
一回酒飲みながら話をしようということになったんですよ。でこれが7月の真ん中ぐらいだったと思いますけどね、
うん、
で、いいですねと、でどこでやりましょうかって、じゃあ東大阪まで我々で出かけましょうかという話で進めていたら、うん、伊藤祐樹氏のたってのリクエストで、
うん、
東大阪じゃなくて東淀川区のある居酒屋でっていう、うん、でその居酒屋は我々もよく行っていた、まあ、最近ちょっと行く機会がちょっと減ってたんですけど、よく使っていた居酒屋で、とてもあの美味しいお店なんですよ。料理だとかがよくてね。で、なぜそこなのかというと、実は伊藤祐樹氏はもともと高橋一郎ボラなんですよ。で、高橋一郎という人物のことを大変に、まあ、尊敬していて、リスペクトしていて、で、できれば高橋一郎さんを呼んでいただきたいという、まあ、リクエストが来たので、わかりましたと。まあ、呼んでみましょう。声かけてみましょう。で、高橋一郎氏が、多分来れると思いますと。で、いうことで、まあ、まあ、久しぶりにそのよろず屋勢が勢ぞろいするわけです。そしてその八幡勢も勢ぞろいして、でちょっとした、まあ、本当に大宴会になってですね、でその時に何が起きてた、どうだったって話が、まあ、各々の口から語られ、ね、なるほどそうだったのねということで、で、まあ、はっきり申し上げておきますが、伊藤祐樹氏が、まあ、次もおそらく選挙が来ますよね。その時におそらくまた再び東大阪市、の市議会議員に出るだろうと思ってるんですけど、我々旧よろず屋は、伊藤祐樹応援団に入ります。
お、
はい、で申し訳ないですけど、うん、同じ地域で、
うん、
おそらく、
うん、
八幡愛さんの弟さんが出てくるんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
はい、同じ地域かどうかちょっと分かりませんけど、それまで八幡愛の、まあ、弟さんっていうのは、まあ、黒子となってですね、
うん、
まあ、その彼女を支えてた、
うん、
まあ、頑張ってるお兄ちゃんがいるわけです、はい、で僕も何回かお会いしたことある。で、ただしそのあくまで黒子としてたので、
うん、
あまり表には出てこなかった、
はいはい、
最近の変化としては、
はい、
その八幡愛の何かイベントがあったりすると、
はい、
弟ですって紹介があるんです。
前に出てきたわけですね。
出てきた。それでもう今ツイッターアカウントも、
うん、
そのもうちゃんとあって、
あ、で本当ですね、前に出てくるようになったってことですね。
活動をどうもその顔と名前を売り始めたなと、
うん、
でそれがもしね、
うん、
東大阪以外だったら別に構わないと思いますよ、はい、でも仮に東大阪に建ててくるってことは、自分ところのそのまあ言ってみれば、ある意味仲間内だった伊藤祐樹じゃないですか、
うん、
と対抗するっていうことであって欲しくないですよ、私は、
うん、
欲しくないですよ。ただ対抗しようと思うのも自由ですから、
うん、
やるのは勝手ですけど、まあその時はその時でしょうがないけど、八幡陣営と我々 IBB は、
うん、
対立すること
VS になるわけですね。
はい、でそれはもうはっきり言っときたいと思います、
うんうん、
で、もちろん僕は八幡愛には何の恨みもないし、うん、ましてや八幡おかんは大好きな人だし、
うん、
でいろいろと気を使ってくれていろんなことしてくれてる人だから、そこと対立軸には僕はなりたくないですよ。なりたくないですけど、僕は伊藤祐樹という人物の、まあ、政治姿勢というか、
うんうん、
いろんなものが、まあ、正しいなと思ってるし、
うんうん、
で確かに時々なんてガスマスクつけたり、
何すかそれ、
なんかね、あそこのほら埼玉だったっけ、地面に穴がドカンと開いた時のさ、発言とかでさ、ちょっとこう炎上した時とかもありましたよ、
うんうん、
ありましたけど、基本的なところで言うと非常に真面目でクレバーな人物なので、でとてもユーモアもあるし、
うん、
でまあ、もちろんその彼がそのボランティア時代には私は何回も彼と会ってるわけですよ、
うんうんうん、
そんなにお話をたくさんしたことはなかったんですけど、でもこの間のその宴会と、それとうちの番組に彼が出てくれて対談を行った、でそういったのを含めて、まあ我々としてはまあ応援するだろうと、いやだろうというか IBB は応援します、もうこう確実に、まあそういうことですね。